ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。Hello everyone。ナオトさんってこれ聞いたことないかもしれないですね。好きな動物っていますか？
好きな動物は恐竜かな。恐竜好きな動物、まあ犬かな。犬。
その中でも犬種とか。
あ、違うな。いるね、動物。ハシビロコウ好きかも。
はいはいはい、わかります。帝京大学とかの広告にありますよね。
あ、そうなの？それは知らんけど、なんか見た目がなんか割と好きかな。
インパクトある鳥ですけど、そういう、
そうそうそうそう、
はいはい、
顔がなんかギョロッとした感じの。
そうですね、結構僕の中では怖いイメージの。
そうね、ちょっと怖いかもですけど、まあなんかそう好きかも割と。
ああ、逆にその見た目のインパクトとかでですか？
そうそうそうそう。
ハシビロコウって個体数的にはどうなんですか？こうい
や全く知らんな。まあ、知らんってことは大丈夫なんじゃない？別にレッドリストに入ってるとかってことはないんじゃないかな。
あ、ではないですか。なるほどなるほど。まあでも案外それこそパンダとかもですよね。意外と絶滅危惧、まあ、ね、まあいろんなランキングがあるので、その中でもどこかっていうのは大事なんですけど、意外とそれこそウナギとか日本ウナギも
あ
ったりするので、意外とこう危ない、個体数的には本当は危険なものっていたりするんですけれども、まあ、そんな、動物たちですが、動物をその守るために保護区っていうものがあるわけなんですよね。で、まあ英語では Protected Area っていうことで、でそのエリアがちゃんと機能してるのかっていう、
なるほど、
いうのに、まあ、着目した、研究なんですけれども、まあそのProtected area って、まあ、一言で言うとこう、まあ陸と海両方にも言えることなんですけれども、とりあえずこのエリアは、まあ、ある意味なんでしょう、ほぼほぼノータッチみたいな、とりあえず取っちゃダメですよとか、人間があまり入るべきではないっていう、まあ、つまり自然のままにしておこうっていうことですね。なのでなんだろう、自然と人間の生きるエリアがあんまりこう境界線がない中、そういう保護区っていう名前をつけて線引きすることで、まあ、そこのエリアに住んでる、まあ、動物たちを、まあ、ほっといてあげようというか、まあそんな形で、
う
ん、
文字通り残しましょうってことね。自然のままに残して開発しないようにしましょうということですね。
うん、そうですね。っていうことで、現在は陸地のうち 16%、 海の 7% が保護区として指定されているんですけれども、一応目標として、
そんなに多いんや。
でもこれ実は目標からちょっとかけ離れていて、2030年までに 30% 保護区にしましょうっていう目標にしてるんですよ。
誰が決めるの目標は？その目標は誰が決めてるの？
誰なんでしょう、そういう SDGs 的なやつです。
へえ、そうなんや。
だと、まあ、そういう国際的な感じで生物多様性条約とかそういうのがあるので、こう定期的に会合とか開かれてるんですよ、世界で。でまあそのうちのあれですかね、長期的なゴールとしてあるんですけれども、でまあじゃあそんな、保護区なんですが、じゃあ実際にちゃんと機能してって保護できてるのかっていうのを、見たところで68カ国、そして1506の地域、まあ、主に北アメリカ、ヨーロッパ、 とか、まあ、一部日本とかっていう感じで基本的に北半球に偏ってはいるんですけれども、まあ、そんな地域を見ましたと。で対象にしたのは湿地ですね。でその中でも、水鳥の個体数を調べましたということで、はい、
まあ、とか水鳥があれよね、例えばその保護区の中だけ減ってない、もしくは多少増えてるのか、その地、そのエリアとエリア内とエリア外でどういう違いがあるのかっていうのを調べるのね、きっと。
おお、正解です。
イエーイ。
確かによく分かりましたね。そうなんですよ。
それ以外なさそうじゃない。それ以外なんか思いつかんかったかな。
まあ、なんか僕が思ったのはなんかエリア内で増えてたらもう OK みたいな。
でもそれエリア外でも増えてたら他の要因じゃない。
そうですね、だから保護区として機能してるかっていうことですよね。はい。で、まさに、おっしゃった通りで保護区の中と外で比較しましたと。でその何比較したかというと、その鳥の、まあ、人口の傾向ですね、トレンドを見ましたっていうことで、まあじゃあ結果に入る前にいつもの予想タイムに入るとしましょう。はい、
予想はなんかあんまりそこまで差がないというか、思ってたほど保護できてないやんみたいな感じじゃない？
ああ、なんでですか？
だってそうじゃないと論文としてインパクトないやん。
しかもそれを倍狩りに扱ってる時点でまあ大体予想ついちゃうっていう。
そう、まあ、まあだってあれやん、まあ、なんかこう論文書くときのさ裏の話になるけどさ、論文書くときってさ、はい、インパクトある論文にしたいわけやん。
うん、分かってることを分かってましたじゃなくてみたいな。
そう、分かってること分かってましたっていうか、まあその分かったことが魅力的になるような仮説の置き方にするべきやと思うから、うん、じゃないとなんていうの、お話として成立せえへんから。
うん、
だからそういう仮説というか、なんだろう、疑問を置いたら、まあそうなってましたって、増えて、思ったより増えてませんでしたっていうストーリーにするしかないよね。
あ、
一緒でしたってしたら、あ、一緒じゃない、保護できてましたは、まあ一応成立するけどインパクト弱いよね。
でも保護できてましただったらそれもそれで論文にしたくないですか、調べたら。
いや、したくなるかもしれんけど、すげえインパクト弱い気がする。なんかもうちょっと違うストーリーにした方がいい気がする。
あ、やっぱり予想に反してる方が。
そう、まあお話の作り方やけど、そう、予想に反したっていうか、まあなんかその結果が魅力的になるようなお話の置き方にしないといけないと思う。
でも結果がそれに合わせてくれるとは限らないじゃないですか、そういう時って。
まあだから それは研究の段階の作業仮説と、実際の結果の話だと思うね、キアノが言ってるの。そう、僕が言ってるのはそうじゃなくて、論文にする時の仮説と、結果の話してて、論文にする時の仮説とその結果と、その実際に研究してる時の作業仮説とかは違うから。
ああ、はい。
だから、
そういうことか。
論文化する時はなんかその魅力的なお話の書き方にするように仮説を、まあなんかその適切な形にしたりするのは全然当然のことやと思うし、
そういうことですね。で今回は、果たしてどうだったんでしょうかということで、
はい、
まああんまり報告されてなかったっていうことですね。まあ保護されてなかったというちょっと語弊ですね。つまり、まあ
そうね、どの程度っていうことだね。
保護区との中と外で、まあ、そんなに大差なかったっていうことです、一言で言うと。うん、
まあ、どれぐらい差がないかってことだね。
はい。で、共に安定、その個体数としては安定してるか、もしくはちょっと増えてるみたいな傾向であることには変わりなくて、ただそれが別に保護区の中だろうが外だろうが、あんまり変わってないよねっていう で、結局保護区って今 30% っていう目標ですが、結局それって、まあ、質より量みたいな感じなんですよね。面積ベースの目標なので。なので、
あ、なるほどね。
とりあえず保護区って呼んでるだけで 30% のエリアを、それで結局特にやっぱほったらかすっていうことも、それもマネジメントとしては良くないそうで、結局生物多様性を、まあ、現状維持にはもしかしたら保護区に指定するだけで意味があると思うんですけれども、今はどちらかというと右肩下がりになってる生物多様性をどちらかというと改善の方向に向かわせなきゃいけないっていう状態なので、現状維持じゃもう遅いっていうことなので、
はい、あとあれよね、その話で言うと基本的前の長女の話にがすごいまさにその直接的な答えになると思うけどさ、地球温暖化で環境はもうすでに変わってて、それは別に環境保護区も一緒なわけやん、はい、で長女の例もさ、気温が上がってるっていうトレンドがまず大前提としてあって、それにさらに人間の移動がどういう影響を与えるかっていう話だったと思うんやけど、で、まあ、その時にその特に影響を与える種類はこれ、特にあまり影響を与えない種類はこれみたいなリストができてたっていう話、研究やったと思うんやけど、まあ、そんな感じで、放置してましたは別に保護してることにならないケースもあるっていうことよね。
あ、そうですね、結局放置イコールもうすでにそうですね、影響を受けてるエリアだったらまあ、マイナスかもしれないっていうことな
の。っていうことだね。
うん。そうなんですよね。特に気候変動なんて、もう保護区だろうが、お構いなしにやってくるので、嵐や干ばつや、気温変化は。なので、保護区としても確かに、もうすでにもしかしたら機能してないっていうのもあるかもしれないですね。うん。ということで、なので、この著者の方たちが、おっしゃってるのは、まあ、その保護区は量ではなく質も大事、重要ですよねっていうことで、
確かに、
英語で We can't just draw a line around an area and say you can't build a car park here っていうふ
う
におっしゃってて、
なるほど
ただこうね、エリアを囲って線で、でそれで、はい、ここに公園とか建ててダメですよみたいな、それで終わった、それで終わりじゃないということで、うん、生物多様性をの回復に向かうためにはマネジメントどう管理されたかということにすごい影響を受けるので、保護区っていうそのもの自体を見直す必要があるんではないかという。
なるほど、そうね、確かに放置してるだけ、まあでもなんていう、適切な前進ではあるよね。だってまずそもそもこれまではさ、保護すら、保護っていうか開発をやめることすらできてなかったけど、まあ、それを開発やめましょうっていうことはまずできましたと。で、新しいステップとして、まあ、それだけじゃ足りないっていうことが分かったから、まあ、新しくなんか適切な管理、なんだろう、種を保存するためにどういうアクションを起こしたらいいかっていう、ポジティブな意味で人間の手を加えるっていうことを考えましょうっていう段階やから、まあ、あるよね、適切なステップアップかなって思いました。
うん、確かに確かに、だってね、だってねって、まあまだ8年まだか、もう8年しかないと捉えるかはちょっとあれですけど、まあね、
2030年までってことね。
あ、そうですね。なので、ね、少なくとも保護区指定しただけじゃということで、まあ少なくとも目標がまず 30% って呼び方自体もちょっと疑問なんですよね。これで達成しましたって言って、なんか形上でできてるだけで、はい、基本的に変化なしというか、だったら意味がないので、指標としてもエリアではなく、それこそまあ、生物多様性は何かしらの形で定量的には確か評価できてるので、まあ、そういったところで見ていかないと本当に効果が出てるかっていうのは分からないというような。
でもその次のステップってめちゃくちゃ難しくない？だってその中にさ、エリアの中にいろんな種がいてさ、あるアクションを起こした時にある種にとってはそれはいいけど、ある種にとってはまずいみたいなことが起こりうる気がするのよ、はい、なんとなく知らんけどだから、
いや、そうですね、
すごい難しいよね。
え、そうなんですよ。だからこう自分の人間の都合のいい生き物だけ増やしたら、結局その下にいる食物連鎖の下にいる生き物たちは余計食べられてみたいな、うん、 結構そうですよ、この人口個体数の増減って結構センシティブで、あの手を加えるってかなりな危険が伴うと思います。
最終的なゴールってどこにあるんやろ。 種を保存すればいいのかな。ということは全個体数がいい感じに増えればいい、全種類の個体数がいい感じに増えればゴールなんかな。何がゴールなんやろ。
あーゴール、そうですよね。だって種は絶滅してる以上増やせないので、だから少なくともあれですよね、今あるものたちをこれ以上失わない量にせめて保つっていう。
なるほど。
まあレッドリストが空になるっていうことになるかもしれないんですけど、
結局じゃあ種が何種類あるかが重要になるわけや。その種の数というよりは、個体数というよりは、まあ、個体数も関係なくはないけど、
個体数も維持する上では結局極端な話、パンダが1匹いたら1種類いるっていうのは誤解じゃないですか、
まあ、そうね、いつかなくなるわね。でもなので難しくない、なんか どっちが重要なのか、まあ、どっちなんだろう。例えば A っていう種は数増えるけど、はいはい、B っていう種なんだろう、違うな、A、B、C っていう種の数は増えるけど、はい、D っていう種の種は絶滅しますよっていうアクションが仮にあったとして、
はい、
それ取るのがいいのか、まあなんかトロッコ問題みたいな。
ああですね、今思いました。
そう、だからつまり最終的なゴールがどこにあるのかが、種の数が重要なファクターなんですってなると、なんかトロッコ問題みたいになんかどっちを優先するべきみたいな判断が出てきそうな気がするけど、はいはいはい、まあそんな簡単じゃないよねきっとね。
ABC の種類で3つキープするか、 D だけ残して5万匹いるかみたいな。
そうそうそうそうそう、それ
トロッコ問題ですね。いや本当に、まあ多分第3のどちらのレールでもないルートがあると思いたいんですけど、
ああ人類を滅ぼすっていうルートね。
まあ、トロッコ問題のまず作問者が人間ですからね。
そうね、なかなか難しいね。なんか言ってることは、この論文で言ってることは分かるし、まあ、それもすごい多分正しいんやと思うけど、じゃあ次どういうアクションを起こすかって、うん、どうやって決めればいいし、誰が決めれるのかも、誰が決めたらいいのかも分からんし、すげえ難しいよね。
なんか全員があの100人一致で喜ぶ結果って
こういうの、だってありえんくらいか。さっきキエルが言ったのがさ、まさに正しくてさ、食物連鎖があるからさ、どれかの種類が増えたらどれか減るわけやん多分。 そんなことないんかな。全部増えるなんてことありえんのかな。
あー、まあ、わかんないですけど、全部同時に投入ってことぐらいしか思いつかないですね。一種類投入したところで、あ、まあそれか、食物連鎖の一番土台の部分にあるものを増やせば多分全体的に膨らむと思うんですよ、個体数としては。
あ、そっか、それでいいのか。
上からやっちゃったらダメなのかなっていう。
そっかそっか、確かにそれでいいのか
っていう、なんとなく素人ながら。
なるほど、ですが理解すっきりしました、
うん、やった、はい、まあちょっと一応あの大学では環境学だったので、で言いつつ全然専門性ない発言でしたけど、今日は終始
結構難しいね。なんか、うん、なんかだいぶ奥が深い話。
そうですね、
なんか結局倫理面とかだからすげえ難しいよね。どうっていう、なんか、あの明確な答えじゃない結論になっちゃったけど、僕は
ですね。ちょっと皆さんもあのもし何かご意見があればツイッターでお願いします。
はい、
ということで、じゃあ今日はそんな感じで、生物多様性についてのお話でした。じゃあ最後英語で紹介して終わりたいと思います。 So by 2030, humans have set a goal to protect 30% of Earth's surface in order to improve biodiversity. Currently, 16% of land and 7% of the ocean are protected. A study by Dr. Wao Chope from University of Cambridge looked at the trend of water birds and wetlands in 68 countries at 1,500 protected areas. When they compared the trend of those populations inside the protected area and the outside, there was basically no significant major difference. Although population remained either steady or increased, protected areas didn't necessarily help recover the biodiversity in those regions. So the authors say that setting up an area-based target of 30% won't help much if it's not managed well.
なるほど。いや、結構思ったより奥が深くて面白かったです。
うん、ちょっと
じゃあ、
ね、また別のテーマで深掘りできたら、
はい、そうね、全然できそうな気はする。うん、
はい。ということで、じゃあ、はい、最後宣伝お願いします。
はい、バイリンガルは YouTube、Podcast で配信しています。で、 YouTube の方では限定動画もあるので、そちらもよかったらご覧ください。今年中に1000人登録目指します。応援よろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。
See you next time.